77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を、ウナンの by 空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
発展町空海の友です。諫早の昭和レトロなヨーロッパダイニング、大人の隠れ家でこっそり美味しいお料理はいかが。赤い絨毯の階段が目印、諫早空海で検索してね。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
目を覚まして起き上がったなら世界が変わっていないかな。
令和3年12月13日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールドの金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
タラミのお弁当おむすびコロリンの糸山です。毎週月曜夕方5時から社長さんいらっしゃいって番組は、収録版がネットで何度でも聞けます。社長さんいらっしゃいで検索ね。
さあ今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
12月中旬ですよ。
もうね、
今年もあと半月。
早いわ、びっくりする、
ね。うん、でそのたまたま本日ね、 はい、12月13日今日かな、はい、今年の漢字っていうのが、
うん、
漢字一文字、
はいはいはいはい、何でした、
発表されました、
発表されました、はい、
びっくりするよ、
はい、
金ちゃんの金です、
金すごい本当
意外とこれでもさ予想できたよね、
そうなんよね、
オリンピックパラリンピック、ね、東京オリンピックあったから、
そう、ね、まあ一番取ったね、
コロナ系で行くのか、うん、オリンピック系で行くのかっていうのは、はい、結構想像ついたよね、う
ん、確かに、
で、まあ、昨年がコロナ系で密、
うん、密でしたね、
で今年が、はい、金と、
はい、
すごいね金ちゃん、
よかった、今年、ね、終わらないようにしよう
素晴らしいね、
来年も続きますように、ね、
来年といえば、はい、なんかオイランのコスプレとかしよったらしいね
実は昨日ですね、うん、もうあのコスプレの衣装のところ行って、あのダブルアシスタント2人でですね、
は
あ、オイランの衣装着てまいりました、
アスタースクエアさんですよね、
そうです、すごいですよ、本当にね、古民家96年の古民家、
そうそう素敵なね、
いやね、すごい素敵です、もうぜひね、うん、皆さんね、もうストレス解消にはなるしね、違う自分が見えます、
オイランになった、
はい、ね、男性もなれると思うよ、オイラン全然いけます、
全部いけると思う、
本当
いいと思う、アキラ局長なんかいいんじゃない、
いや似合うと思う、
似合うと思うよ社交辞令ですけどね、まあね、いろいろできるんよ多分、
そうですね、うん、いや次セーラームーンしようかなと、
いいかもしれんね
いいかな、
それはもう自分だけで楽しんでくださいね、
そうですね、はい、
まあそんなこんなでですね、はい、記念すべき136人目のゲスト様をお迎えしておりますが、
はい、
あ、後ほども出てきますけど、フードバンクのボランティアがご縁でですね、はい、つながりましたけど、株式会社福徳不動産代表取締役社長福島卓様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お若いんですまだ、
ね、ちょっとおしゃれで、136人目 の、 あの社長さんですが、うん、ナンバーワンじゃないですか、コスプレではなくて、
い
やいやな、コスプレではなくてぴったり似合ってらっしゃる、
スリムな体型で ね
おしゃれですよ本当にね、え、見えないのが残念ですが
ねえ、まだね、まだ30代
ですよね、はい、若いね、
まあね、私の息子たち、
はい、はいはい、
まだちっちゃかった頃、
はい、
まだ身長が1メーターちょいぐらいの
頃、1メーターぐらいの時、
その頃からうちの息子たちと一緒にね、はい、いろいろやってた、
はい、
広谷大君っていうのがおるんですよ、
はい、
目キラキラしたのがねでそのたまたまランチしよったら、
はい、
福島社長のとこに勤めてて、
はい、お勤めでね、
うちの社長にも会ってほしいって言われて、もういそいそ行きました、
そうなんですねやってほしいっていうね気持ちが分かりますね、
いや
素敵な方で、
大君もね、うん、福島社長に憧れて福徳不動産に入ったという、
なるほど、は
い、キラキラ少年です、
ね、今頑張ってますね、
今頑張ってます、
ね、今大村支店の店長なんで、
ね、はい、すごい、
大村支店、大村支店ってどこあるんですか、
大村、まあ、場所で言ったら、まあまあ、わりかし空港の近くですかね、
うん、はあ、諫早にもあるの、
あ、諫早にはないんです
ね、ない、
はあ、
なぜに
ちょっと今はちょっと
本当に
出さないといけないですね、
そうですね、その時は私もぜひ店長候補、
店長候補で、
まあ、そんな福島社長ですけど、
はい、
いつやったかな、夏の頃の、
はい、
社長の SNS を見てて、うん、Facebook 見てて、
あ、はい、
社内の固定電話機を全部外して処分したっていうのが画像付きで載っとったんよ、
はい、
それどうしたんですかみたいな、なぜなぜ、
まあ、こう、うん、なんていうんですかね、
うん、
まあ、まあ会社の中に固定機あるのは当たり前だと思うんですけど、はいはいはい、まあ、それもまさにこうコロナになって、
はい、
まあ、やっぱりみんな在宅でもやってとかする中で、
うん、
まあ、家でもこう内線を取れるようにということで、もう会社の固定機を全部取っ払ってですね、
なるほど、う
ん、外でも会社の中でも内線使えるって、
なるほど、そのシステム変えたんですね、じゃあね、
あ、そうですね、 った、すごい、はい、在宅の子がこう内線でもこう電話をやりやすいんでですね、うん、はい、
どこにでもありがちなこのビジネス本さ、
すごいですね、
段ボール箱何箱ですかね、
写真これ全部したら何箱、まあ、10箱ぐらいあるんじゃないですかね、
全部外したんですよね、
もしやこの写真は
全部外しました、
いやすごい、はい、
だからおそらく想像するに、うん、そのオフィスのそれぞれの、はい、社員さんの前にはスマホがぴょこんって、
あ、そうですそうです、
はい、もうなるほど、
そういう世界、
はいはいはい、
でそのお家で仕事するときはその子も連れていくわけでしょ、
そ、うん、あ、そうです、その携帯を家に持って帰って、うん、で家で電話してって感じで、
うん、はい、営業は割とありがちやけどさ、はい、
そうですね、
中の人もっていうの
は、ね、はあ、内勤者も全員持ってる、
全員素晴らしい、ね、もうどこででもお仕事できます、
ね、そうですね、
うん、そう、これ衝撃やったよね、
すごい、お、その写真か、
あんまりない、聞いたことがない、
いや全部はなかなかないでしょう、うん、一部はね、それこそ営業だけとか、
まあまあ、あ、まあまあそうですね、う
ん、だから僕らの仲間の中小企業家同友会の中でも今働き方改革を今一生懸命やってて、はいはい、割と先端を行ってる企業でもこの話したら、
うん、いや、
え、
でしょうね、でしょうね、
どうするんですかみたいな話、
あ、
うん、おー、ですよ、
すごい、最先端、
最先端、最先端の福島社長ってもともと長崎人なんですか、
あ、そうです、もう長崎市内出身ですね、はい、
くんちバカゾーン、
くんちバカゾーンよりちょっとそれたぐらいの、まあ、実家は、まあ、グラバー園とかの近く、 あの辺ですね、大浦の方ですね、はい、
グラバー園見て生きてきたっていうか、
そうです、
幼少期は
家からグラバー園は見えるんですけど、はい、あまりにもなんていうんですか、当たり前すぎて、生まれて初めて行ったのは高校の授業で、生まれて初めて行きました、
そんなもん、授業で
行ったんですか、
そんなもん、まあ高校までは優秀な成績で長崎に行
った、はい、いや、まあまあ優秀ではなかったですけど、まあまあまあ高校は、はい、長崎の高校を出ましたね、
はい、でそれからその大学が福岡、
そうです、大学は福岡の西南、うん、西南学院大学です、はい、
そこは4年間でご卒業されて、
はい、4年間で、はい、
で就職、
就職して、はい、
福岡、うん、
就職は、まあ、あの、まあ大手のハウスメーカーに就職したんですけど、
はい
はい、まあまあこうたまたま地元の長崎の支店に配属になったんでですね、結局、
うん、はい、そうなんだ、
長崎を出たくて出たのにまた戻って
きた、うんうん、戻ってきた感じ
戻らされた、
戻されたみたいな、
はい、
なるほど、長崎 の大手ハウスメーカーにいらっしゃって営業をやってたんですか、
はい、ね、はい、営業やってました、はい、
どうでした、
まあ、営業やっぱ、まあ、大変でしたね、
でしょうね、お家の営業とかね、
まあ、そうですね、まあ、でも営業の、まあ、基本を本当に教えてもらいました ね、
あ、なるほどね、
へ、
もう毎日毎日飛び込みホームですね、
すごい飛び込み、
もうずっと飛び込みやってたんですか、その頃、
えっていうか、あのそれ以外やることないんですよ、
うん、ああそうか、
はい、本当に、
ね、
でも結構なんかもう飛び込みってあんま流行らんでしょ最近、
ああ、まあまあそうですね、まあ僕が新入社員とかあの頃と今また違うからですね、
うん、
まあまあある のは今でもあると思いますけど、
うん、
あんまりそのハウスメーカーの営業さんってこううちに来ないよね、
そうですね、チラシはすっごい入ってますね、
あ、
チラシはなんかマンションだと逆にいっぱい入ってる、
あ、ね、マンションとか、
ね、ま、狙い目か知らないけどもいっぱい入ってるね、
そうですね、
本当に、うん、そうか、飛び込み経験すごい良かったですね、
そうですね、
なかなかできないね、
まあまあ、やっぱり、まあ、営業の基本、
うん、
基礎ではあるんで、
そうですよね、うん、基本ですよ本当に、
まあ、それしかなかったんですけど、
うん、素晴らしい経験
で、その戻ってくるなんかきっかけっていうか、なんか背中を押したものっていう、うん、
あは、まあ、その、まあ、全国規模の大手のメーカーだったんで、うん、まあ、そういう、こう今お話ししたような営業のいいところもあるんですけど、うん、やっぱりまあそういう大きな会社なりのなんか組織のなんていうんですかね、まあメリットデメリットってあると思うんですけど、まあ僕にとってはまあそのデメリットみたいな部分にこう疑問を感じて、まあそこで初めて真剣にこう人生を考えて、でこれからどうしようかなっていう時に、まあまあたまたま家業があったんでですね、まあいろいろ考えた上で、まあその大企業のまあ組織の こういうとこがもっとこういう風になったらなっていうのを自分でやってみたいなっていうことで、まあ、その時父が社長してたんで話してるっていう感じですね、
はいはい、それあの打ち合わせの時お話してましたけど28歳の時にもう代表取締役になられた、
はい、そうですね26、27のぐらいの時に福徳不動産に戻ってきて、はい、で28で社長になりました。
早いですよ ね、
すご
いね、
まあ、結構もう業界でももうぶっちぎりで
話題になったでしょうね、
はい、
ね、
今でもなんか不動産の協会の会の理事とか僕してるんですけど、うん、社長になってまだ今10年なんですけど、うん、まだ最年少なんですよね。
でしょうね、
そうです
よね。その引き継がれた福島社長が社長を引き継ぐときお父さんがいくつ？
父が58でした、
ね、でしょ、ね、現役バリバリやんな、
バリバリまだまだ、はい、うん、本当ですよ、ね、
そら業界びっくりやろ、
ね、
そうですね、まあ、もうみんなっていうか、まあ、反対してましたね、あやっぱり
まだいけるでしょうみたいな、ね、感じになるんやろね、
早すぎるだろうみたいな感じ、本当みんな反対と心配ですかね、
うん、そうやろうね、金融機関なんかもそうやろうな、結構シビアやったと思うよ、ね、
です
ね、おいおいってなるよ ね、
いやでもお父様はもういつでもいいよと、
はい、もうそりゃ、はい、もう、
ね、
はい、入る時からもう、うん、もう本当にいつでもいいって言ってたんで、
すごい決断だ、
すごいやっぱりね、
ねえ、その頃の社員さんってどれくらいいらっしゃったんですか、引き継いだ頃。
引き継いだ頃でまあ60、70人ぐらいです
かね。60人70人の会社が引き継ぎ切る、
すごい、いや
勇気いるよ、
勇気いりますよ、28歳、勇気いるよ。
いやその社長の肩書きってさ簡単なんや、
うんうんうん、
でも、うん、そんだけ毎月その人たちのお給料を決まった日にちに遅滞なく振り込むっていうのはね、うん、
本当です、
もう大変よ、
本当です ね、
うん、ね、うん、だってキャッシュよ毎月、
そうですよ、すごいよ ね、 ね、
単純に考えだって毎月大きなキャッシュが動く、
う
ん、
そうですね、
本当ですよ、相当な金額、
ね、
うんうん、
毎月ですから、
すごいです、
売り上げがあろうとなかろうと
そうですよ、はい、
ね、大変でした、ね、今それで何人ぐらいになったんですか、
今福徳不動産で150、60人ぐらいです ね、
うん、はい、ね、100人増えてます。
結構の社会福祉もご熱心で会社も別にあるんですよ ね、 ね、
そうですね、もともと祖父があの社会福祉法人で、あの長崎市に赤坂ってあるんですけど、
はいはい、
赤坂に赤坂子ども園っていうのがあってですね、もともと祖父がそこを作ってたので昔、
へえ、
なんで歴史的に言うと福徳不動産より社会福祉法人の方が全然圧倒的に長いですよ、
ね、それびっくりやった ね、 ね、知らんかったもん、
しかもすごい、
あ、知らんかった、ある、
知らんかった、
そんな感じいや僕初めて知りました、福徳不動産っていうお名前、うんうんうん、会社名は知っとったけど、ね、
はいはいはい、
福徳不動産自体の方が歴史が浅いっていうのがびっくり、
そうですね、
すごい何箇所あるんですかっていうぐらいいっぱいありますねもうこれ数えきれないぐらいいっぱいあります、
いっぱいある名刺に ね、
すごいね、
もうあれあれ見えんしって
感じ、見えんし本当に
もうなんか粒にしか見えんもんねみんなカンマにしか見えない、
カンマにしか見えない素晴らしいですね、
いやもうすごいですね、
そちらもね、あのされてるんでしょ、
あ、一応、はい、社会福祉法人も僕が理事長をしてる
ね、ね、理事長ってことは実質社長だから、
あ、そうですよ、素晴らしい、
なんかご趣味を満喫するような時間で取れてるんですか、
まあ、それこそ満喫の本当漫画なんですけど、
うん、満喫は漫画なんです
ね、でも、まあ、漫画が趣味、毎日も寝る前は漫画読んで寝るっていう僕のルーティンですね、
すごい、
会社の中にあの漫画研究会というあの部活動もあるんですね、
え、本当に、
はい、それも作ってです
そう、趣味と実益を兼ね
て、そうです
最近どんな漫画読んでるんですか、
最近ですか、
うん、
あ、そうですね、最近よく読んでる、あの今結構ヒットもしてますけどスパイファミリーっていう漫画があって、僕はブログにもちょっと書いたりとかもしてるんですけど、
はいはい、
最近そういうこう まあ、ちょっとこうコメディチックなスパイのお話みたいな、まあ、いろいろあるんですけど。
電子版じゃないんですね、紙派なんです。
あ、僕はもう紙派でコミックスで買う派です、
ね、なるほど。
コミックでペラペラこうめくるのが楽しい、ね、
はい、楽しいです。
じゃあ家にいっぱい並んでる感じ。
あ、もう家もう何千冊もある
そうでしょ、はい、
それ用の部屋を借りたりしてる。
そうそう、そういう人もいらっしゃいますよね。
はい、もう本当僕の部屋はもう漫画だらけです、ね、
あ、すごいね、面白いですよね。
他になんかね、いろいろやってそうだなとは思いましたけど、趣味でね、バイク乗ってたりとか音楽やってたりとかって感じがするよね。
ゴルフとか釣りとかはしません。
そうですね、そう、インドアですね。
インドアなん
ね、すごいな。でもお付き合いとかで社長ゴルフはみたいな話になるでしょ。
まあ、なるは、まあ、それはもう行こうとも多分無限にあるんですけど、うん、まあ、僕はもうゴルフ行かないんで、みんな社員に行ってもらって、
うん、代わりにね。
あ、もうね、たくさんいらっしゃるから。
九州ガスの社長さんと一緒ですよ、
はい、ご自分は行かない、ね、
九州ガスの社長さんもゴルフ行かないです。でもう担当がいっぱいいます。
担当にね、はいはい、行ってもらう、
ずっと行って
もらう、全くそう、うん、同じですね。
そうそう、ウィンウィンですよ、
ね、ウィンウィンです、ね、
いいですね、好きな人に行ってもらった方が、ね、
そうですね。社員もあの社長ゴルフやらないでくださいって言うんです、ね、あ、社長がやる人は僕ら行けなくなるんで。
あ、確かに、はい、そうだよね。
でもやっぱりそうやってゴルフを通じて社員さんたちも、
う
ん、まあ、業界とか県内のそれなりの人たちと一日遊ぶからさ、金ちゃんゴルフするけんね、はい、分かるよね。
はい、
もう本当にね、交友が広がります。
広がるよね、それなりの人たちとね、はい、そうそう、素晴らしい。その漫画の部が社内にあるっていう話でしたけど、
はい、
そのボランティアの世界でも、
はいはい、
その
部活動に近いような組織がありますよね、はい、社長の会社。
あ、そうですね、もう本当先ほどご紹介されたつなぐバンク の、
はい、
山本さんとも知り合ったのもこう結構大きなきっかけだったんですけど、
ですよね。
もともと会社で長崎大学のこう学生向けに奨学金をやったりとかですね、
はい、
とか、まあ、今回の結構うちの会社のそういう、 こうボランティアみたいな、こう子供世代、若い世代の方々をメインにした活動をしたいなということで、結構2ヶ月に1回ですかね、山本さんのはこう若手の子たちがみんな集まって、
ね、
はい、させてもらってますね。
その山本凛子さんも以前ね、この番組にもご出演いただきましたけど、私もひょんなご縁で出会って、でそのフードバンクという世界があってね、
はい、
で山本凛子さんの場合はシングルマザーさん向けに、
そうです、
その全国から集まってくる食料をこう定期的に分配するという活動をされていて、僕らもそれに行った時にブルーのポルシャツのお揃いを着とる集団がおったわけです。なんだこの人たちはって思ったら、福徳不動産のボランティア活動をしてるチームで、
はい、
お揃いで、
すごいですね。
毎回お越しになるんですけど ね、
はい、ね、素敵です ね、
ね、
うん、僕も毎回行ってます ね、
ね、はい、面白い、
いいですね、ポロシャツね、揃えてみ
る、ね、そうです、まあ、夏のマクールビズのシャツで作ってるんですけど、うん、
はいはい、はい、いいですね。
なんかやっぱり社内にそういう活動を、うん、があるっていうことがね、
うん、
徐々にこう今から広がっていくのか
な。あ、そうですね、
そうですね。
で私たちもこう NPO 法人を作ったんですけど、はい、まあ、なんで作ったかの理由の一つは、今後多分一般的なその株式会社と呼ばれてる組織と、
はい、
NPO 法人っていう組織が今は役割がこうちょっと境目あるけど、多分その垣根を越えていくんだ
ろうな。そうですね、
はい、
だからどっちがどっちか分からんようになるんじゃないかなと思っていて、であれば今のうち作って練習しとこうって思ったのがきっかけの一つ、
はいはい、
まあ、そうこうして作った途端に今度フードバンクっていうものに触れて、
はい、
ですぐ福徳不動産さんとつながって、は
い、そうですね、
うん、
すごい、
うん、
そう、どんどん広がっていきますね、
広がっていく、
ね、時間、ね、あっという間に広がりますよね、いろんなところとつながって、
それでその食料もさ、全国から、
うん、そうですね、
ね、え、誰もが知ってるメーカーのものが、はい、
すごいですね、
なんか集まってくるっていう、ね、
ですね、
全部寄付ですよ、
ね、すごい。で備蓄とかやっぱりね、あれですね、倉庫いりますよね、
倉庫結構大きなのありますもんね。
そうですね、
でもすごい、
それでもやっぱ足りないぐらい、
そうで
しょ、ですからね、
長崎の森町のね、倉庫福祉センターか、
はいはいはい、
そこの中に、うん、 結構大きな倉庫があるんですけど、うん、まだ足りなくなってきてるよね。まだ
足りないね。
すごい、うん、
まあ、そういった活動にも出会って、
うん、
みんな最初びっくりしますもんね。
そうでしょうね。私まだちょうど行けてなくて。
まだね、金ちゃん来てないもんね。
そうなんですよ、ね、3回ともスケジュールが被る。行きたいなと思って。
まあ、12月もね、ぜひぜひ、まあ、ラジオであんまり日程言わん方がいいんでしょうけど、まあね、決まってるので、うん、まあね、来れる人いたらということ で、ね、今もまた募集してますけど、うん、まあ、諫早からも、うん、10月も10人ぐらいで行って、うん、今回もそれくらいになるんだろうな、うん、
そうですね、2ヶ月に一遍でしょうね。
2ヶ月に1回、うん、そのちょっと規模の大きいやつ、
はいはい、
規模のちっちゃいやつがまた合間中にやってる、
う
ん、
はい、
間に ね、
ね、でそこに企業さんも参加してて、うん、福徳さんも参加してて、
う
ん、
あ、もうずっとね、
ボランティアに参加しつつ、
はい、
実際ね、取りに来られた方に、
そうですね、
子供たちに、
子供たちに、
はい、
それと、
はいはい、
勉強用品じゃないですけどね、はいはい、鉛筆とか消しゴムとか、こういろんなものをこう子供たちにうちはプレゼント、
プレゼントしてます、うん、ね、あと第一生命さんも来られてて、
はいはい、
なんかそういうのが出てて、まあ、諫早の、まあ、シングルの方の組織もあるんですけど、うん、まあ、そこの会長さんともご縁で仲良くさせていただいて、うん、諫早でやって諫早でやってって、
本当ですよね、
うんうん、ですよ、いい感じになってきてます。
はい、楽しみですね。
はい、それからですね、リスナー様プレゼントということで、
はい、
販促用のマグカップがあるよっていう話なんで、
はい、あの福徳不動産であの野球のソフトバンクホークスのスポンサーをさせていただいてて、
まあ、いいですね、
福徳不動産とホークスのコラボしたこう、うん、マグカップがあるんで、
はい、それ欲しい人は欲しい、
ね、いやもうみんな
今僕一人浮かびました、
一個浮かびました
まあね、うん、欲しい方 FM 諫早のアプリで申し込んでください、
はい、ぜひ
というわけで後半も続きます。聞いてください、
はい、
社長さん、よう金シャッターなった。
SDGs を実践する NPO 法人シームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人シームレス、ホームページをご覧ください。
令和3年12月13日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールドの金ちゃんです。
さあ本日は福徳不動産福島社長様をお迎えしておりますが、
はい、
まあちょいちょい出てきてるそのフードバンクという世界ですよね、はい、全国から食料が集まってきてそれを必要な方にプレゼントしているというボランティア活動なんですけど、まあ、それをつないでいただいた、私とフードバンクをつないでいただいたのが諫早の諸岡薬局の諸岡健吾社長に電話がつながっております。もしもし。
あ、もしもし。
どうも。
こんにちは。
こんばんは。
お忙しい時間帯にすいません。
あ、いえいえ。
ね、いろいろありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。はい。
福島社長ともおかげさまでご縁ができまして、はい、今日スタジオにいらっしゃいますよ。
はい、あ、はい。あ、ラジオ聞いてました。
あ、どうも、はじめまして。福徳不動産の福島と申します。
あ、諸岡です。はじめまして。
よろしくお願いします。よろ
しくお願いします。
ねえ、同じそのフードバンクボランティアの会場にいた、はい。お二人が、
う
ん、
そうですね、
今、まあ、ラジオを撮って初めましてとかで
社長もいらっしゃってたんですかね、10月。
あ、はい、
ね、参加した。あ、そうなんですね、はい、あ、はい、なんか社員さんとはですね結構あのお話しさせてもらって。
あ、そうですか。
うん、皿うどんをこう詰めながら、
はいはいはい、
皿うどん詰めて、
はい、楽しくさせていただきました。
そうですか。あ、
はい、
結構ねまだ若いので、
はい、
社員さんに見えたんじゃない、うん、ね、諸
岡。そうかもしれない。
あ、僕が、
う
ん、
いやいや
学生さんみたいですね。
いやね、本当若いよ。諸岡社長も若いよね。
若いですね。
いやいや、
うん、30代よね、うん、あ、一緒ぐらいか、ね、
は
い、
同じぐらいじゃないですか。
あ、おいくつなんですかね今。いくつ。
あ、僕が38で。
一緒、同級生でしょ。
一緒だ。
あ、僕は今9で。
あ、9か。
一個。
あ、じゃあ同級生ですかね。
はい、はい、
昭和58年の早生まれなので。
あ、僕は57年なので。
あ、あ、一緒ですね。
あ、そうですね、同じ学年とか。
学年は一緒ですね、はい、あ、そうなんですね、
なんかそんなもんですよ、ね、だからやっぱこういう若い社長さんたちがね地域でどんどん活躍してるっていうのは非常にいいなと思ってて ね、
いいね、心強い
ね
え。でもラジオ聞いてて、28歳で、
うん、
60人ぐらいの会社を引き継いでですね、そこからまた大きくされてっていうので、ね、もうなんかすごいなと思って。
いやいやいや、そうやろう、うん、
いや
まあしかし諸岡薬局グループも結構な人数になってきたやろ。
そうですね、でもまあうちは30人超えたぐらいですかね、ようやく。
それでもね、どんどん広がっていってますよね。
でもその何度も言うけど30人毎月決まった日に遅滞なく、
ね、ですよ、
振り込みよるんやろ、ね、キャッシュを。
いや
ペイペイじゃないやろ、ね、キャッシュやろ。
ペイペイじゃない、
現金で振り込んでます。
すごいよ。
素晴らしいですよ。
いやいや、
ね、本当素晴らしいね。またあのフードバンクボランティアも今月ご一緒できそうだし、
はい
ね、あとそれとその JC として諫早 JC として発案された、
はい、
諸岡さんが発案されたという子ども食券プロジェクト、
はい
ね、これのセカンドシーズンを。
そうですね、
来年これから、
ね、またやりましょうということで、
はい、
今度はその JC の事業としてはちょっと離れるんですけどね、は
い、うん、そうですね、ね、うん、でも、うん、JC でやっぱり毎年こう組織がガラッと変わってしまうので、
はい、
まあ、トップも変わるし、うん、トップの下のこう傘下のなんですかね、組織自体がもう、メンバーとか変わってしまうので、それでやっぱり JC の仕組み上やっぱり1年間で事業を区切らないといけないというのが、
うん、
あるのがやっぱり JC としては、ね、まあ、ネックだったところを、
うん、
そのシームレスさんの方で、今回の授業を引き継いでいただけるということで、
はい、
言っていただけたのは本当に良かったなと思って、
ねえ、本当本当、
これってやっぱり支援活動で1年ぽっきりで終わってしまっては本当に何の意味もないかなと思ったので、まあ、こういう形になるのが本当に理想的だなって思いながらやってたので、うん、本当にあの、うん、あの声かけていただいたときは本当に嬉しかったですね。ね、ありがたかったです。
まあね、一緒に力を合わせて、うん、ぜひセカンドシーズンも成功させたいと思うとともに、
はい、
福徳不動産福島社長のとこも県央地区に結構今、はい、力を入れてらっしゃいますので、
はい、
サポーターとして、
ね、はい、はい、それは
お迎えしたいと思っておりますし、
ね、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ぜひ、ね、はい、力にできることがあれば、
まあ、ラジオの力を借りてきて、はい、電波を使って今どんどん調印が終わりましたからねもう逃れられません。
もう電波使っちゃったみたい
な。でもね、打ち合わせの時おっしゃってたんですけど、うん、ね、長崎でもやりたいよねって、はい、長崎市でも ね、 でねやれたらいいねって話をされてたので、
あ、嬉しいですね。
ね、まず諫早で安定させて、今度システムを今度長崎市とか、
うん、
まあ、お隣の大村市とか、
うん、
ね、使っていただいて、
いや、本当どんどん広がってくれたら本当嬉しいです ね、
ね、
はい、
フードバンク自体もね、長崎市でやり始めたものが少しずつ広まってきていて、まあ、願わくば来年か、令和4年は諫早でも開催できたらなという感じで、まあ、我々もちょっと練習を重ねてるところなんですけどね。
そうですね、
まあ、当然そっちの方もフードバンク諫早も福徳不動産福島社長様の絶大なるご支援、はい、
調印
プレッシャーがすごいですね。
いやいや、本当ありがたいですよ。ぜひね、一緒にいろんなことをやれたらいいと思うし、そうですね、まあ、やっぱり企業の社会貢献活動っていうのがすごく熱心になってきていて、はい、実はあの今週か16日の日、ビファーレンが主導で、
うん、
社会連携会議っていうのが開催されて、私もお招きいただいてます、
はい、
10分ぐらい喋ってって言われてて、
うん、
もうドキドキしてるまあそういう、まあ、ビファーレのグループ、ジャパネットのグループもやっぱりそういうことで、はい、やっぱり社会貢献、ね、
うん、
やっぱり企業リーダーとしては
いいですよね、
当然 SDGs 問題もね、
うん、そうですね、
リーディングカンパニーとしてやっていくべきだという感じになってきてますから、
うんうんうん、みんなでね、
みんなで
力を合わせたら大きいことができますよね。
できますよ、楽しみですね、うん、諸岡さんとこもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ねえ、
はい、
JC では今度どういう役割なんですか、今度新年度は。
いや、今度もう下っ端になっちゃいます。
下っ端に下っ端に行くんですか、あえて。
下っ端に行きますね、あえて、ね、
あえて動ける。
それちょっと今年は本業の仕事の方頑張ろうかなと思って。
あ、本業もちょっとですね、今度改めてお招きはしますけど、
あ、いえいえ、
面白いことやらかすんですよね。
そうなんですね、やっぱり
ね、
なんかそうですね、まあ、うん、いやいやちょっと、まあ、いろいろ、はい、考えていきたいなと思って、
ね、多分年明けたらいろいろ発表あると思いますけど、それ用の別会社もお作りになったみたいで、ね、またその辺も福徳不動産さんと一緒に、
そうですね、
いや、そういう事業なんですよ。
あ、そうなんですね、
ね、諸岡さんね、
はい、はい、
もう、はい、ネットワークが増えました
ありがとうございます
まあそんなわけで短い時間でしたけど、
あ、はい、ね、ありがとうございました。
また今度、はい、あのスタジオゲストさんでよろしくお願いします。
あ、ぜひぜひ、
お待ちしております。
はい、はい、本日は諸岡薬局諸岡健吾社長様に電話しちゃいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。
失礼します。時間
秋山大輝です。社長さん、いらっしゃい。
はい、秋山大輝くんのね、テレビもね、はい、NBC のドキュメンタリーが今度、うん、2020、え、今2021年、
21年
上半期ギャラクシー賞、
そうなんですよね。
全国で6本かな7本かな
6本、ね、
なんかそれくらいに入って、ね、12月30日になんか再放送が決まった。
あ、30日ですね、
うん、言ってました。秋山大輝くんのテレビもよろしくお願いしますと言いながら、さあ後半は私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、福徳不動産福島社長様の経営理念ミッションブランドをお伺いしたいと思います。お願いします。
あ、はい、まあそれぞれあるんですけど、あのうちの福徳不動産の、まあ、ホームページにもちょっと書いてるんですけど、はい、まあ、私たちの働き方っていうことで、はい、まあ、福徳不動産の社員の働き方っていうのはあのことわざでもある、あの好きこそものの上手なれ、
はい、
でこれをまあモットーにして私たち社員たちは働いてるんですけど、やっぱり仕事はこう結局は好きじゃないと楽しくないかなと。で僕はもう社員にいつも言ってるのは、あの仕事がこう苦しくなると、うん、もうなんてやっぱり大人になったらこう定年退職まで何十年とかあって、それがこう苦しい人生になるとすごくこう、うん、良くないと思うんでですね、みんなそれぞれこう、まあ、僕も漫画とか話しましたけど、こうそれぞれ趣味があると思うんですよね。でもなんか数ある趣味の中の一つが仕事になれたら、僕はもうすごく人生って幸せになれるんじゃないのかなと。でじゃあ仕事を好きになるためにはっていうことを考えたら、やっぱりその仕事が好きじゃないとやっぱ続けられないし、もっと工夫しようっていう気持ちもないと思うんですよね。だからこうなるべくこう会社の中でも、例えばあのさっきの広谷くんの話があったんですけど、
はいはい、大根目キラキラ、
はい、福徳不動産では例えば賃貸の店長は毎年立候補制度なんですよ。
なるほど。
役職者になるっていうのは、はいはい、あのこう立候補で、まあ、会社の中のいろいろ手続きというかですね、して立候補して合格したら、極端な話新入社員でも店長になれるんですよ、ね、とか、まあ、店長にもなれるし、あと店長代理とか支える役割の人とか、これもまた立候補制度なんですよね。これやっぱりあの私はまとめ役が好きだやりたいっていう人はその役割をすればいいと思うし、サポート役をしたいっていう人はその役割をする。ただどんどんどんどん自分のスキルが磨かれていくと思うので、こう自分のこう長所をどんどんどんどん伸ばして、自分の個性をどんどんどんどん磨いていくっていうこと、それをしてたらどんどんどんどんこう仕事が好きになっていくんじゃないか。で、まあ、短所とか苦手なこともあると思うんですけど、なんかこう最近よくこう SNS とかこうなんか悪い目をすごいつっつく風潮ってあると思うんですけど、はい、僕はやっぱり短所っていうのは長所を伸ばしてこう薄めるみたいな方が僕は絶対楽しいんじゃないのかなと思う。短所のことばっかり考えるんじゃなくて、自分の得意なことを考えていって、で結果短所が薄まるみたいな、まあ、そういう働き方をこうみんなにしてほしいなと思ってるんで、
いい話、
すごいな、素晴らしい。
だからそう立候補制っていうのがいいよね。
いいですね。
だから今まで私たちもそうやけど、縦組織だったじゃないですか。
あ、はい、
それをサッカーのチームみたいに横にしたくて、
あ、そうですね。
だからそういう意味では社長も一ポジションということでしょ。
あ、そうです本当に。
だからその上だ下だじゃなくて、はいはいはい、だから例えば課長さんがよ、手挙げて、社長僕来年係長やりたいです、そういうのありやろうと思う。
いいですよね、
はい、私は係長が一番楽しいって、
はい、そうそうそうなんですよね、はい、
主任が楽しいって、
はい、いいと思いますよ ね、
ね、
なんかこう部長だから偉いとか、そんなんじゃなくて、
そう思う、
部長は部をまとめる役割の人っていうだけの役割だと思うんですよ ね、
そうですね、
役職じゃなくて。
素晴らしい、
それいいと思うよ、
まあ、まるで同友会の理念を聞いているようです、
ね、同友会理念、はい、今度いつか同友会の例会
を、ね、ぜひぜひ
入会はせんでいいですから、
ぜひ、
ね、ぜひ覗きに来てほしいですね。い
やいや、本当にその僕長崎の同友会入ってるんです。
マジですか。
あ、そうです、はい、長崎、僕は長崎の方ですけど、
そうなんですね、はい、いや面白すぎる。
すごい、でもやりがいがありますよね。社員さんもね。
あ、でもそうじゃないと、
そういうな、やり方がやっぱりいいですね、はい、
まあ、今の話も若干未来系なんですけど、
はい、
あえて言うなら未来ビジョンどんな風に描いてらっしゃるんですか。
あ、まあ、そういう、こう得意なこととかっていうのを伸ばして、まあ、今今後やりたいこうまあ、グループとしてのビジョンみたいなもので、 結構こう社内の業務効率化をすごく進めてですね、
さっきの電話機固定機、
あ、そうですね、あれも一環なんですけど、
全部外したという、
そうですね、で今福徳不動産でこうシステムのエンジニアをこう直接雇用して、今もう8月から別会社も立ててですね、そういう IT 専門の会社も今作ってるんですよ、
ね、なるほど、もう社内で解決するんですね、
はい、すごいな、
で今それを社外で今結構全国 の、 会社様にいろんなこう業務効率化のこうシステムを組んだりとか、
別会社でね、
まあはい、コンサルをやっていってるんですけど、
すごい、
まあ、これもやっぱり長崎もこう人口が減っていったりとかしていると、お客さんも減るかもしれないですけど、やっぱ働き手も今働き手の問題っていうのがあるので、やっぱ地方のこう働き手をこうなかなか採用しづらい会社さんに業務効率化を進めて、その点を緩和できるような、
なるほどな、
そしたら地域の中小企業が発展して、で地域の創生にもなるかなみたいな。
県央地区の未来ってどのように映ってますか？
あ、県央地区はやっぱりこう高速道とか、まあ、新幹線だとかそういったのもあると思うんですけど、やっぱりインフラがやっぱりすごくこう整ってると思うので、やっぱもっとこう企業の誘致と、まあ、企業に誘致されたその周辺のなんていうんですかね、住環境とか、そういったのをもっと整えていくと、すごくこう人口伸びる要素ってとてもあるんじゃないのかなと思いますね。
まあ楽しみですよね。
ですね、
私もそう思う、
うん、
よく見てらっしゃいます ね、
あ、いえいえ、
すごい
ねえ、
ぜひ諫早にもね、
諫早にもね、拠点を、ね、
拠点を、はい、
はい、うん、多分諫早だけで忙しくなると思います。
あ、本当ですか。それは楽しみですね。
素晴らしい。
さあ、想定通りあっという間にチャイムなんですけど、
本当ですね、
残り3分になりました。
あっという間ですね。
あっという間です。
ラジオ初めてっておっしゃいました。
いや、初めてです、はい、もうこんなスタジオに入るのも初めてです。
はあ、テレビは、
テレビ、ああ、テレビ、まあまあ、なんかこう、なんていうか、撮影みたいな、はい、そういったのはありますけど、うんうん、あ、でも、あ、来月でも、あの、あ、こんなん言っていい、あの、ニュースピックスって、
あ、大丈夫ですよ、うん、
あ、はい、来月そのニュースピックスに出るんでですね。
ニュースピックスって何ですか、すみません。
あの、なんかこう、なんていうんですかね、こうアプリとかでいろいろ、落合陽一さんとかホリエモンとかいろいろ出てるようなとか、まあまあ、まあ、それはニュースピックスの中の一部なんですけど、
ネタ的にはどんな感じなんです
か？すごい、
中小企業の DX っていうテーマで、
ーすごい、
セミナーに不動産の業種ということで僕が出てちょっとお話しさせてもらうんですけど、
すごい、
まさにその中小企業家同友会の諫早支部の2月例会は、
うん、
DX で組織が変わるっていう。
ああ、はい、そうなんです、
はい、県庁に出向されている、
はい、
あの三上健二さん、
あ、三上さん、はいはい、
三上さんを鎮西大学にお招きします、
はい、
ああ、そうなんですね。
鎮西大学でやります、う
ん、はいはいはいはい、
だからそれはメカニックの話じゃなくて、
はい、
その組織とか人の役割が変わるっていう話がテーマになる予定で、もうちっちゃな会社も大きな会社も一緒、
そうですね、はい、
もう見方が変わるっていうか、いい、うん、世の中が変わるっていうような、
は
い、こう、そういう勉強会にしたいと思っています
、はい、
まあ、そういうな感じで時間がですねエンディングに近づくんですけど、次週ですね12月20日月曜日、はい、記念すべき137人目のゲスト様、
はい、
これがまたイケメン王子、
イケメン王子ですよ、
ま、家電王子と通称呼ばれており、はい、みんな王子王子って呼んでるんですけど、ね、はい、
王子って呼んでますね。
有限会社 MO 長崎取締役小川久夫様にですね、はい、お越しいただくことになっております。
イケメン続き、
ね、でまたリスナープレゼント、リスナーさんプレゼントもですね、はい、ラジオを聞いたマグカップ欲しいって送ってください、
はい、
よろしくお願いします。ということでですね、お別れのご挨拶なんですけど、
お、あっという間です ね、
ね、心の準備はよろしくございますか、はい、
大丈夫です。
大丈夫です。
はい、では福徳不動産福島卓社長様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ、バイバイ。
お部屋探しは福徳不動産へ。
やっぱりそうきた。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を雲南の場合空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。